企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード3557東証グロース上場、ユナイテッド&コレクティブ代表取締役社長酒井秀哉さんにお越しいただいています。酒井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ユナイテッド&コレクティブは東京都千代田区麹町に本社があります。鶏料理居酒屋テケテケやハンバーガーのザ・サードバーガーなどを運営している外食企業です。では酒井さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社は鶏料理の居酒屋テケテケ、そしてハンバーガーのサードバーガー、そして、海鮮丼と夜は海鮮居酒屋になる新太郎、そして先月オープンしたテケハチという業態ももつ焼きのお店なんですが、そういった飲食店を東京中心に展開する外食企業です。
はい、ありがとうございます。行ったことあるよという方もリスナーの方で大変多いかと思います。どのようにして、立ち上がっていったのか、そのあたり詳しく伺っていきたいと思います。まずは酒井さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では酒井さん、生年月日を教えてください。はい、
昭和49年10月15日です。
現在おいくつでしょうか。
50歳ですね。
ご出身はどちらでしょうか。
博多、福岡県出身です。
はい、子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
少し浮いた子供といいますか、
はい、
父の仕事の関係で、いろいろ転勤が多かったものですから、その地域に溶け込む、仲間に溶け込むっていうのは少しもしかすると苦手な子供だったかもしれないですね。
あ、そうでしたか。はい、ただ現在この飲食店数々をやりになられていらっしゃいますし、人と接するのお好きなのかなと思いましたが、いかがですか。
そうですね、そこもありますけども、特にユナイテッドコレクティブは学生時代のテニスサークルの経験から多くの人間と一緒に力を合わせて目標を達成する、そういったところを、実社会でもやっていきたい、その一体感を感じたい、そういった思いでユナイテッドコレクティブ一体感と名付けたんですけども、はい、そういったところから、大学時代の経験でそういった人と人とのつながりというところを、の楽しさを感じたのかもしれません。
ああ、そうでしたか。はい、飲食店を将来やっていきたいとお考えになられたのでいつぐらいからなんでしょうか。
もともと起業したいというふうに大学生半ばぐらいの時から思っていたんですけども、そこからいろいろなアルバイトをして、何が向いているのか、何が好きなのかといったところで、一番楽しかったのが飲食店のアルバイトでしたので、はい、そこから飲食で外食で起業したいというふうに思うようになりました。
大学ご卒業後はすぐご起業されたのでしょうか。
いや、一旦、実社会での経験が必要だろうというところで、一通り興味を赴くままに就職活動をして、
はい、
そこで、自動車メーカーのスズキと縁があったものですから、はい、そこで、新卒で入社させてもらって、いろいろと勉強させてもらいました。
そうでしたか。その後一番最初にお店を出されたのはどちらで、どのようなお店だったのでしょうか。
はい、和食刺身とですね、地酒をメインにした心という業態、もう今はこの前に亡くなってしまったんですけれども、そこで2000年に自分が25歳の時に、小さなお店だったんですけれども、 そこでスタートさせてもらいました。
実はこれ高田馬場にあるお店だったんですけれども、学生時代私も数回行かせていただいておりまして、とっても雰囲気のいい美味しいお店だったように、よく記憶しておりますけれども、ただその一つお店をやるというところから他店舗で展開していくきっかけというか思いはいつ頃生まれていかれたのでしょうか。
もともとチェーン展開をしたい、そして、後々は株式上場させたいという思いはありましたけれども、そういった中でまずは一軒自分が納得するお店を作って、最終的に一軒で終わってもいいという思いの中で一軒目スタートしたんですけれども、いろいろと偶然も重なって、後々、テケテケ業態を開発して、後のチェーン展開につなげることができました、
いかがでしたか。やはりこの1店舗2店舗3店舗と増えていく中で大変なことがたくさんあったかと思いますけれども、振り返っていかがでしょうか。
そうですね、ただもちろん山あり谷ありではあったんですけれども、テケテケ業態、こちらが2005年にスタートしてるんですけれども、そこから2017年の上場まではですね、基本的には右肩上がりで大きな困難はなく成長できたかなと思ってます。
順調に店舗展開できた何か秘訣やポリシーや何かあったのでしょうか。
はい、それはひとえに2002、3年頃だと思いますけれども、3店舗の時に倒産の危機があったから
だと思うんですね。あ、そうでしたか。はい、
そこでもう資金繰りにも苦労してですね、その資金もないっていう中で、自分のバイクを売ったりしながら資金を工面してですね、その時に自分に欠けているもの、会社に欠けているものは何なのかというところを徹底的に考え抜いて、ビジネスとして仕組みで回せるといった意味でテケテケの誕生につながりましたし、もしくは財務面でもいろいろと勉強不足なところがありましたから、そういった倒産の危機を乗り越えたことがその後の成長につながったのかなというふうに思ってます。
なるほど。この先チェーンでさらに成長させていくと考えたその手前でしっかりとこの仕組みを作り上げていくというところに行き当たったわけですね。
そうですね、はい、
テケテケが出来上がったその後はここまでずっと順調に来られたのでしょうか。
いえ、2017年までは順調だったんですけれども、そこからご存知の通りコロナが来まして、当初はですね、我々特にテケテケ業態はリーマンショックの時も逆に売り上げも店舗数も大幅に伸ばすことができて、これはある種チャンスにできるかもしれないと思っていたんですけれども、コロナ、特に我々が得意としている都心オフィス立地、ここに業界的にも壊滅的な打撃が来まして、ダメージの中心に我々が一丁目一番地にいたといったところで大きなダメージを受けてですね、ただまさに今そこから回復してきて、これからの成長を考えられるステージに立っているというふうに思ってます。
これまでの飲食店人生というものを振り返って、今はどのようにお感じになられますでしょうか。
そうですね、いろいろブームがあって、もしくは同業他社、もしくは上場以降ですね、いろんな企業の好業績を見るとですね、当初は上場直後ぐらいはいろいろと目移りしてしまうこともあったと思うんですけれども、今やはり我々にできること、そして私自身が一番集中できるもの、興味を持ってできるものは、美味しいものを提供していいお店を一軒でも作っていく、そこなんだなというところに思い至りましたので、いろいろと目移りせずにですね、自分にできることにフォーカスしていきたいというふうに思ってます。
ありがとうございます。さて、酒井さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では酒井さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの酒井さんとの共演をお楽しみください。
御社は、テル料理居酒屋、テケテケ。これが、主力業態ということなんですけど、この特徴、あと店舗展開など教えていただいてよろしいですか。
特徴、我々、インスタプレパレーションというふうに呼んでるんですけれども、店内での加工度の高さ、店内調理に一つ強みを持ってまして、そこで、付加価値付けをして、そこでお客様に喜んでいただいて、最終的に、そういった取り組みが収益にも直結する、それが強みになっているのかなと思ってます。 そのテケテケ業態を今主に都心部オフィスエリアで展開している。それが今のところの我々の利益の大きな源泉になっています。
なるほど。テケテケで今一番人気の料理って何が出るんですか？
あ、塩つくね。
塩つくね、はい、なるほど。これもやっぱり店内調理でやってるからこそ美味しいものが出せてるってことですか？
これはですね、うん、店内調理、店内で串打ちをするというところはあるんですけれども、実は、タイの、鶏肉をインテグレーションで、餌から、養鶏から、土壌から全て管理しているところに委託をしまして、そこで仕込みをして、マイナス80度近くでですね、瞬間的に凍結させるので、どこよりも、フレッシュで、ジューシーな塩つくねに仕上がっているというふうに自負しています。
なるほど。そこはそういう海外のところのいい会社とうまく組んできちっとやってると。
そうですね。
でそれを店内で串打ちする、はい、これがやっぱりいいという感じですか？
そうですね、全て店内でやればいいというわけではないと思ってまして、最終的に付加価値をつけるのは店内での作業ですけれども、ものによってはそのように海外に委託したり、そして我々セントラルキッチン持ってますので、セントラルキッチンで作ったり、いろいろとバランスを取りながら商品ごとに、きめ細かく管理をする。それが我々の強みだと思ってます。
なるほど。でやはりこういう業態って、コロナで、先ほどもおっしゃられた通り、大きな打撃あったと思うんですけど、御社のこの業績の回復状況、これどんな感じなんでしょうか？
やはり、コロナで大きなダメージ受けましたけれども、特に足元はですね、都心の、オフィスの人口がもう相当程度に、ほぼコロナ前、に匹敵するぐらいに回復してますので、それに合わせてですね、非常に順調に回復してきているところです。
で新たな業態として海鮮の海鮮丼と、海鮮居酒屋新太郎であったり、そのテケ八、この2つというのが今後期待ということなんですけど、これはどんな業態になるんですか？例えば新太郎ってどんな業態になるんですか？
はい、お昼は海鮮丼、そして夜は、おでんもあるんですけれども、海鮮居酒屋になってですね、二毛作を狙える業態になってます。そして先月オープンしたテケ八、こちらは今まで、扱いたくても扱えなかった、炭で丁寧に焼き上げるもつ焼きと、そういった地元に根付くような、ブランド作りをしていきたい業態です。
なるほど。で、やはり今後の成長戦略としてはこの2つの業態、これは結構押していくという感じですか？
まだまだトライアル&エラーが必要だと思ってますけれども、今後の成長にの核にしていきたいと思ってます。また今後の成長のもう一つの核になりますのが、テケテケの派生業態、もつ焼き酒場テケテケですね。こちらもコロナ後にですね、やはり居酒屋業態でも専門家が求められる、また食事需要といったところも強いものを感じてますので、そういった世の中の変化に対応させた新業態になってます。
なるほど。やっぱり居酒屋業界どうしてもこの若者の、僕はめちゃくちゃアルコール飲むんであれなんですけど、どうも若者見てるとそこまで飲まないと、アルコール離れというのがあるとかと思うんですけど、やっぱこれに対応していくっていう感じですか？
そうですね、やはり浴びるようにお酒を召し上がる方っていうのは少なくなってきてますので、やはり居酒屋業態といってもですね、お酒、をそういった安く、カジュアルに飲めるというよりはですね、食に個性を持たせる、そんな業態が今求められてるというふうに思ってます。
そうですよね、何でもある居酒屋さんというよりは、これを食べたいからここに行く、別の時はこれを食べたいからこっちに行くというような形で、やっぱりお客さんが最近使い分けてるということですかね。
そうですね、
そうするとやっぱりそれに対して、鶏料理だとテケテケだし、もつ焼きだと、もつ焼き酒場テケテケという形で、これ分けちゃうということですか？
そうですね、それぞれの業態において強みとなる商品、これを集客のフックとしてしっかり作り込んでいきたいと思ってます。
なるほど。
ちなみにテケテケというお店の名前の由来は何でしょうか？
はい、新業態を考えていたときに、何にしようかなと、まず鳥の業態にするのは決まってたんですけども、何にしようかなというふうに思っていた時に、一番最初に生まれた娘が その日歩き始めてですね、
はい、
テケテケ歩いてたんですね。
はい、
で、あ、鳥が歩く様子もテケテケって言うな、じゃあテケテケ、響きも面白いしこれで行こうかなそういうふうに思ったのがきっかけですね。
あ、よく知る
息子だね。そうですね。
そうでしたか。いい、あの、お子さんの素敵な歩みを見てというお名前だったわけですね。
はい、
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
大前自弱ですね、うん、
なぜ選ばれましたでしょうか。
特に最近意識するんですけれども、はい、コロナ禍で大きなダメージを受けて、うん、そして、いろいろと違うビジネスはないのかといったところで考えてみたんですけれども、うん、私にできるもの、当社に強みがあるものは、うん、やはり美味しいものを作るものなんだな、うん、いいお店をお客様に笑顔で、うん、最高の商品を提供する、うん、そうやっていいお店を一軒でも増やしていく、そういうことなんだなといったところを痛感しましたので、うん、一喜一憂せずにですね、大前自弱としていいお店をこれからも少しずつでもいいので増やしていきたい、そういった思いから大前自弱、いつも頭に思い浮かぶ事項ですね。
ありがとうございます。最初のお店の立ち上げの時のお話もありましたけれども、ご自身でもそのお料理の開発であったりとか調理であったりとかをずっと担当されていらっしゃったかと思うんですけれども、はい、その思いというのはこれだけ店舗数が増えても業態が増えてもやはり力を入れているところになるのでしょうか。
やはり創業の思いとしても本当に美味しいものを提供したい、うん、それも高い価格をいただくものではなくて、うん、アフォーダブルな手の届く価格で本当に美味しいな、膝を打つほど美味しいものを提供したい、うん、そういう思いで、立ち上げました、うん、またそういった商品が提供できるように私自身も、うん、職人の勉強をさせてもらって立ち上げたものですから、うん、そこへの思いというものはぶらさずにですね、うん、今後も進んでいきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。職人個性をの時代ということですからね、うんうん、ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード3557東証グロース上場ユナイテッド&コレクティブ代表取締役社長酒井秀也さんでした。酒井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード3557東証グロース上場ユナイテッド&コレクティブ代表取締役社長酒井秀也さんでした。そして酒井さんの選ばれました四字熟語は大前自弱でございました。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。